おはようございます。2024年もアドベントに入りました。早いですよね。あっという間に4月に来させていただいて、だんだんにその牧師の仕事にこう復帰してきているというふうに今思っているところです。やっとなんかこう自分の中にこう流れができてきたかなと思っています。まあそれでもまだまだ本当はこれもあれもやりたいな、やらなきゃいけないことがあるなということをこう感じているんですけども、できないでいるというのが現状ですね。まあ、皆様の祈りと支えがあっての今の自分というふうに なっていると思います。まあ、アドベントです。アドベントは対抗節のことです。対抗節は、まあ、イエス・キリストのご降誕を待ち望むという、まあ、時、そういう季節だと、時期だということを覚えていきたいんですけれども、アドベントというのはラテン語で到来とか到着とか接近という意味があります。ギリシャ語のパルーシアという言葉の訳語になるそうです。パルーシアというのは新約聖書ではイエス・キリストの再臨を示している言葉です。降誕を示していることではなくて再臨を示す言葉になっています。アドベントというと再び主が来臨されるという意味があるんだということを覚えたいと思っています。クリスマスを待ち望むという事柄の中に再臨という、実はもっと深い、そもそもの私たちの集いの意味もあるかと思っています。ローマ帝国にはミトラ教という宗教がありました。まあ、このミトラ教がある意味ローマ帝国の中心だったかもしれません。それは太陽を神の象徴とし信仰の対象としていました。この冬の季節、冬至を迎えるときにもうこのクリスマスは来るわけですけれども、太陽神ミトラは陰りを見せるといいますか、この時に生まれ変わるというふうに考えられていたそうです。それで、この季節に、まあ、ある意味無礼講で多くの人々に自由が許されるという、そういう季節だったそうです。貧富貴族の区別が忘れられ、歓楽に酔う祭りがなされたというふうに言われています。4世紀にクリスマスというのはこの12月に制定されているようなんですけれども、キリスト教会が、まあ、ある意味公認される前はこのお祭りの下でイエス様の降誕のお祝いが、まあ、なされていたと。つまり太陽が生まれるからということもあるんかもしれませんけれども、キリストはこの時に生まれたんだということを覚えようという考え、そこに重ね合わせるようなものがあったんだろうと思われます。 まあ、そういうこう事柄の中でクリスマスがお祝いされるようになったということなんですが、こんな話があります。日本のクリスマスのことですけれども、クリスマスはおおむね12月25日で、お祝いされます。私たちの教会は12月24日にクリスマスイブ礼拝を計画しています。イブというのは前夜ですね。まあ、もう少し考えると、イスラエルの暦は夕あり朝あり、夕方に一日が始まるということで、まあ、日没から一日、つまり24日の夜はもう25日ですよという、そういう意味合いが、まあ、聖書の暦ではそういうふうに考えられます。だから24日の晩に生まれてるんだから25日でしょう。だから24日の夜に私たちが25日と数えてそこで礼拝するのは良いでしょう。まあ、まあ、こういうちょっとへりくつかもしれませんけれども、しかしこの夜にお生まれになったということを記念して、カトリックでは深夜のミサを行います。まあ、そういうことなんですけれども、ちょっと考えると私たちのクリスマスは24日で終わってませんかって、12月の始まりから盛り上げといて25日で終わる、それは何かっていうことを言う外国人がいるんだそうです。お生まれになった時からお祝いでしょうっていう考えです。生まれたことをお祝いするのが大事なんじゃないですかっていう考え方をする人たちがいるということです。これもとても大事なことだと思います。イエス様がいわゆる宮参りといいますか、神殿に詣でたのは生まれて1週間後ですから、お正月になるわけですよね。お正月に大体いわゆる顕現節ということが、あるということです。つまり名前が公に、される、神殿で神の前に捧げられて本当にこの命の存在が明らかにされるというふうな意味があるんだろうと思うんですけれども、そういうふうにしてお祝いっていうのは重ねてこう続けていくことができるというふうに思うわけですね。だから、日本の教会でもそんな意味を込めてクリスマスの飾りのを取り払うのを、クリスマス明けて正月明けてからというふうに考えてやっているところもあります。私たちも考えていったらどうかなと思いますけれども、こんなお祝いがあるのは、日本の戦後の復興の流れに乗っているクリスマスということが言えるのかなと思います。僕も子どもの頃、24日の夜サンタクロースが来て25日の朝に目が覚めると枕元にプレゼントがあった、これを楽しみにしていました。また僕の子どもたちにもこの時を楽しみにするようにしました。25日の朝は子どもたちみんなはしゃいでいました。この24日をウキウキする、25日を迎えるこの高揚感というのは、ずっと12月に入ってから持っていたかなというふうに思います。 そして25日の現実を見る。そして次はお正月だ、お年玉だというふうに思いました。年末年始の、忙しい時に家の事柄に協力をする、そういうことも、家の習いというふうな感じもいたします。そういうふうにして日本のいわゆるその復興の時期の家庭の流れがあったかなと思いますが、そういうことがキリスト教会の意味とは違って動いてきた。またアメリカの商業ベースに乗ったクリスマスのあり方もあるのかなというふうにも思います。そういった流れの中でクリスマスの意味、それをどう扱うかっていう、そういうことよりも本当に自分たちは今生きている、共に生きて歩んでいる、本当に楽しむことを得ている、楽しんできているし、それを作り上げてきているという、そういうことの流れの方が大きかったのかなというふうに思います。サンタクロースの話はまたこれも一つの話ですので、機会を持ちたいなと思いますけれども、イエス・キリストのご降誕をお祝いするのがクリスマス。今日はこのクリスマスに必ずと言っていいほど伝えられている受胎告知の前に、ルカ福音書が丁寧にバプテスマのヨハネの誕生の次第を伝えていることを扱いたいと思います。教会学校の文教で扱います成長にもこのリズムでこれを今日扱っていますけれども、来週は受胎告知になっております。事の次第は学んだ人はその文教で一度読んでいると思いますけれども、祭司ザカリアが聖所に入った時に香を焚いていたところ、主の天使ガブリエルが香壇の右に立ちました。恐れを抱いたザカリアは立ちすくんでいたんだろうと思いますけれども、そのままを読みますと、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の前に見舞いに偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意するというふうに告げます。びっくりしたことだと思います。ザカリアはすでに年を取っていて、妻エリサベトには月のものがなかったというふうに言われますが、そういうところでなんでこのことがありえましょうかということを述べるわけですけれども、ザカリアは神の言葉に疑いを持ったということで、そこで口を閉ざせられるわけですよね。そして生まれた時にその子の名前を表す時にヨハネと 名付けたんですね、言われた通りに。そして口が開いて今日のザカリアの賛歌を述べるわけです。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせる、大きな働きをするということを、まあ、ザカリアは歌うわけですけれども、なんでこんなことがいきなりザカリアっていう人の前に起こるんだろうか、イエスの誕生が知らせられなければならないのか。また成長の聖書の解説の中に、まあ、冒頭に、まあ、この時代ユダヤ教も形骸化していたっていうことが書かれてあってですね、何その意味はっていうふうに皆さんもお感じになったと思います。社会がある意味形骸化するようなことが起こってたということなんです。それはどんなことだったかというと、まあヘロデ大王が即位したからだというふうに考えてもらっていいと思います。またヘロデ大王は神殿を建立します。それはなぜかといったら、ローマ帝国がユダヤを支配するときに神殿を壊してしまったからです。で、壊れた神殿を前にユダヤ人は反骨心をやっぱり持つわけですよね。そういう思いを持ってローマ帝国を見るということをするわけですけども、その間に入ったのがヘロデだったと思います。ヘロデが何とか治めて建立する。で、それをローマ帝国は評価をして、そして、ヘロデを領主に立てていく。まあ、でも建立してから王位につくまでの間があると思いますけども、そこをヘロデは本当に狡猾に行くわけです。そもそもは聖書の中間時代というややこしい時代があります。旧約聖書の時代から新約聖書にある時代までの間、だいたい400年ぐらいの、その時代の流れをちょっとこう頭に置けると本当はいいのかなと思いますけれども、ペルシャのキュロスによってバビロンから帰還した人々が第二神殿と呼ばれるものを建てたところから、この間申し上げたサマリアができた時ですよね。サマリアとユダヤとの間の事柄が生まれていったという話をしましたけれども、そうした事柄が生まれた時が、まあ、始まりだと思います。そして、ペルシャがアレキサンダーによって、まあ、支配されていきます。アレキサンダーの後、アレキサンダーの王国は4つに分裂をします。最初はギリシャが、マケドニアが支配したんだろうと思いますけれども、後にセレウコス朝のシリアが支配するんですね。その時代に、まあ、いろんなことが起こっていきます。マケドニアが支配をした時には、神殿にギリシャというとゼウスです、ゼウス神を祀るということをしてしまいます。当然反発をしますので、反発されたマケドニアはどっか押しやられるわけですけども、だからシリアがそこに入ってくるということだったんだろうと思います。ユダヤがそういう面でこう不安定な中、イドマヤ人のヘロデはどうしたかというと、 おそらくエジプトの力を借りて、そしてローマの力を借りて、そしてエルサレムに入っていくということだったんだろうと思います。まあこれは詳しくはまたいつかお話ししたいと思いますけれども、でもその間に実はヘロデが入ってくる間にハスモン王朝というのがユダヤに生まれるんです。シリアのセレウコス朝を追いやってユダヤの国を作った王朝です。でダビデ、ソロモンの時代の勢力にまでユダヤを高めた王朝で人気があったというふうに言われていますけれども、ポンペウスが紀元前63年にエルサレムに入って、そしてエルサレムの神殿を破壊してしまう、そういうことが起こります。まあ、ハスモン王朝も危機を迎えていくということです。ヘロデはそういう不安定な中に入っていくわけですね。ハスモン王朝というのはマカベア家っていうふうに言うんですけど、そのマカベアの人々を駆逐していくわけです。ローマ帝国に取り入ってユダヤの領主に選任される、大祭司の指名権を得るんですね。この辺が形骸化に向かっていくというふうに考えられているところです。しかしヘロデはその失った神殿をユダヤ人のために再建立するわけですから、そこでヘロデを支持するヘロデ党が生まれるということだと思います。ユダヤ教の世俗化が進められ、ヘロデの影響を受けていくということ、そういう中に祭司ザカリアの存在があった。真面目に真摯に祭司の職に向き合うザカリア、ところが子供がなかった。アロンの直系といいますか、アロンの子孫が祭司を担うというのがエルサレムのある意味伝統だったと思いますけども、ザカリアはその血筋ではなかったと。しかしエリサベトがそういう存在だったと言われています。それでザカリアは祭司としての職を担うことができたんだと思いますけれども、ザカリアはとても人々に慕われて、その祭司をの荷を担っていたと思われますけれども、ヨハネが誕生して後イエス様もお生まれになります。イエス様がお生まれになった時にヘロデは何をしたか覚えていらっしゃいますか。幼児の大虐殺を企てたということが新約聖書には記されています。その地方のベツレヘム周辺のという意味なんでしょうか、エルサレムも含めてということなんではないかなと思います。それでザカリアとヨハネに関することを記録している書物が残っていたと思いますけれども、その書物にはザカリア、エリサベト、ヨハネはアラノに逃れたというふうに言われているということです。そんなことがあってヨハネのアラノでの活動はともどもに始まったのかな。しかし神様が用意されたようにザカリア、エリサベトの楽しみであったということは 大きいことです。神様が言われたようにヨハネが育って神の言葉を述べるようになっていったということは大きいことです。ヨハネがザカリアとエリサベトの子供だったということは大事なことだと思いますけれども、しかしそれは神によってなされたことだということを覚えたいと思います。ヨハネは確かにメシアに先立って歩み、その道を整えるものでした。イエス様に先行して生まれ、そして活動し、多くの人々が罪の許しを受けたいということでバプテスマを受けていきました。イエス様ご自身もヨハネからバプテスマをお受けになって交渉外に入られました。経験に神に仕えてきたザカリア夫妻の喜びであったと思います。最初にヘロデの難に逃れたヨハネでしたが、ヘロデの息子の再婚の際に進言をします。その時にヨハネは捕らえられます。その恨みを買ってしまいます。聖書に書いてあるように斬首されて最後を迎えます。しかしよく考えてみると、そうしたあり方はイエス様のよう、自分自身の人生を神にあって受け入れていくというあり方のように見えます。このことにおいても主の道を整える、そんなことに重なっていかないだろうか。主は再び来たりたも、そうしたことを私たちは覚えてアドベントを過ごしていきたいと思います。キリスト教会は再臨を望みつつ福音宣教を宣教の技を展開していきます。人々に御言葉を伝えて主の弟子となるようにしていく、その教えを共に受けて共に歩んでいく、それは私たちに示されていることです。世界祈祷習慣を受けて私たちが歩んでいる事柄でもあります。礼拝をし続けること、御言葉を受けて正しくあることを良しとしていくこと、自分のことだけでなく他の人たちのことについても考えを なし。愛すべき人々を愛し、高ぶるより仕えることを考えていきます。そして私たちに与えられるとても素晴らしい技として祈るということがあります。なぜ祈るのか、私たちに先んじて信仰を全うされているイエス・キリストが共におられるからです。祈る、その祈りに私たちの証が生まれていきます。御言葉に学び祈る、そうした生活は私たちに与えられていくこと、そしてその先にあるのが主の再臨だと覚えたい。再臨された時にどのような自分を主の前に表しますか。まあ普通に言えば主に喜んでいただける姿になっていたいなって思うことですけど、でもそれは本当に御言葉に心を開いていくときにそうした自分を見ることができるだろうと思います。御言葉に学び祈る生活は自分をそのように整えることになると思います。同時にそうした自分を喜んでくださる主の再臨に道備えをすることにもなるのではないかと思います。大それた言葉でしょうかね。私たちが祈り学ぶことは再臨される主の道備えにならないのかということです。とても重要なことだと考えます。それだけ強くて深い主とのつながりを持っているということですね。ヨハネもイエス様のために道備えをしました。私たちも学びながら知らないこともたくさんあります。そうしたことを知りつつ一緒に進んでいく、道備えをしていくということです。一言お祈りいたします。神様、太閤節の第一手術をこうして多くの兄弟姉妹と共に歩むことが許されていることを感謝いたします。ヨハネに意味付けられていることを私たちは学びたいと思いました。神様、どうぞ私たちの心の内に働いてくださり、あなたの御言葉に応えることができるように強めてください。今週のお一人お一人の歩みが豊かなものとなりますように 心から願います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。